渡り話で話し合いをするときの30の心得。その1、渡り話は一方的にならず話し合いから入る。渡りたい。そう思ったとき誤った考えで渡りを告げるのはよくありません。今すぐ渡ります。今日で恋人関係は終わりにします。もう二度と連絡をしてこないでほしい。決めつけたような言い方をすると恋人はひどく取り出すでしょう。強引で一方的な印象があり、誠意にも渡ります。頭の整理が追いつかず、状況を正しく理解できないかもしれません。場合によっては恋人から反感のままで帰って渡りにくい状況になる可能性もあります。渡り話を切り出す状況は大変デリケートです。十分配慮する必要があります。渡り話で最も心がけたいのは話し合う姿勢です。渡り話を切り出すときは一方的にならず話し合いから始めましょう。感情的にならず理性的に話すのがポイントです。渡りについて考えていることを伝えた後、恋人の意見も聞きながら話し合います。話し合いから始めれば落ち着いて冷静に話し合います。渡りたいと思うようになった事情を丁寧に話せば、恋人もだんだん心の整理ができるでしょう。恋人から問題解決の提案で引き止められれば、渡り話を撤回する可能性もあるはずです。早く話し合いを終わらせたいかもしれませんが、時間をかけることが大切です。一つ一つ整理をしながら話した方が時間がかかっても納得してもらいやすくなります。丁寧に話す姿勢を見せれば、誠意も伝わり、渡り話もスムーズに進みやすくなります。渡り話は一方的にならず相談から入る。渡り話で話し合いをするときの30の心得。その2、渡り話における時間の目安は、一回の渡り話はどのくらい時間をかければいいのでしょうか。もちろん納得するまで話し合えばいいと思いますが、時間を気にせず延々と話し続けるのもよくありません。渡り話が長くなればなるほど疲れがたまり集中力も低下してくるからなしなしです。状況にもよりますが、1回の渡り話は1時間半なめやすです。これは人が集中力を保てるのは90分程度と言われているためです。大学の授業が90分であるのも同じ理由です。90分の超えると集中力が落ちてしまい、思考がぼんやりしなしです。話が示せずになったり、言われたことも聞いているだけの状態になったりする可能性があります。正常な思考で話し合うのが難しくなるため、建設的な会話もしにくくなります。渡り話でも集中力は重要です。特に渡り話は答えショッキングな内容であるため、総力と集中力の消費が早くなるでしょう。もちろん90分はあくまで一つの目安です。状況によっては延長もありますが、長くなりすぎない対応は必要です。渡り話はだらだらすればするほどまとまりにくくなります。長くても2時間でまとめたいところ。話が延々と続くような一度区切りのいいところで話を終わらせ、改めて別の機会を設ける方がいいでしょう。集中力を保ちながら渡り話をするなら目安は90分と覚えておけばいいでしょう。1回の渡り話は90分の目安にする。渡り話で話し合いをするときの30の心得。その3、渡りにはどのくらい時間を使えばいいのか。渡り話を切り出してから決着がつくまでどのくらい時間を使えばいいのか。1週間か1ヶ月か3ヶ月か。もちろんカップルの事情によって異なりますが、やはりお付き合いの期間を基準にして考えるのが一般的です。3年も付き合っていたカップルがたった1日の渡り話で決着をするのは不可能ではありませんが難しいでしょう。付き合いがなければ長いほど思い出も思い出もたくさんあります。絆や愛着も深いため渡りたくても簡単には実現できないでしょう。自分はすぐ渡りたくても相手の価値観も考えると決着がつくまでには時間がかかるはずです。したがって渡りにかける時間はお付き合いの期間に応じて見積もっておくのが賢明です。例えばお付き合いの期間が1年なら渡りには1ヶ月ほど見積もっておきます。お付き合いの期間が3年なら渡りには3ヶ月ほど見積もっておきます。あくまで1例ですが、お付き合いの期間が長さに応じて渡りの話し合いにも時間をかけるように配慮します。渡り話が早く決着するにはいいのですが、相手の価値観も考えて長めの期間も見積もっておく方がいいでしょう。時間がかかってもどかしく感じるかもしれませんが、無理に急ぐのはよくありません。相手が納得してもらってこそ言い渡り方ができます。急いで決着をつけようとするのではなく、余裕を持って話し合うようにしましょう。渡り話にかける時間はお付き合いの期間に応じて見積もっておく。渡り話で話し合いをするときの30の心得。その4、渡り話はゆっくり話した方が早く終わる。渡り話をするときは早口には要注意です。渡りたい気持ちをしっかり伝えようと思い、早口でまくしたてる人もいるかもしれません。確かに早く話をした方が短時間で多くの言葉を伝えられます。しかし早口で話すと自分が良くても相手の理解が追いつかなくなるでしょう。まくしたてる様子は誤解も招きやすい。勢いがあって怖い。話についていけない。声も配慮も足りない。悪い印象しか残らなくなり、渡り話に納得しにくくなります。渡り話は相手に納得してもらわなければ意味がありません。相手に納得してもらうためには相手が納得できるスピードで話すことが重要です。渡り話は急いで話す必要はありません。やはりゆっくり話すのが一番。1回で話がまとまらなければ2回目の話し合いをすればいいだけです。2回目でも話がまとまらなければ3回目の場も設けます。一言ずつ言葉を選びながら話した方が失言を防ぎやすくなります。話すスピードは遅くても話の理解は早くなるので納得してもらいやすくなります。ゆっくり話す様子は堂々と指摘に堅い様子も見るためますます効果的です。渡り話はゆっくり話した方がかえって早く終わるでしょう。渡り話は早口で話すのではなくゆっくり話す。渡り話で話し合いをするときの30の心得。その後、がっつり食事をしながら渡り話をしない。渡り話をする場所としてカフェやレストランで切り出すことがあります。適度なバスのある空間の方が話しやすくなります。相手が暴力を振りやすい性格なら周りに人がいてくれた方が万が一の時も安心です。ただしカフェやレストランで渡り話をするのはいいのですが、食事について注意点があります。カフェやレストランで切り出すならがっつり食事をするのは避けた方が賢明です。がっつり食事をしながら渡り話をしようとすると食べるのか話すのかはっきりしません。がっつり食事をするとお腹がいっぱいになって頭がぼっとします。きちんと話そうとしても頭の回転が鈍い状態では理性的に話をするのは難しくなるでしょう。そもそも現実的に渡り話を始めると雰囲気が深刻になって食事を美味しく味わうことではなくなるはずです。カフェやレストランで渡り話をする場合食事をするのはいいのですが、軽食の範囲を心がけましょう。例えばスコーン、コーヒー、一品料理などです。満腹状態になるのは避け、小腹を満たす程度なら渡り話の妨げにはなりません。渡り話をするなら前もって軽い食事を済ませておくのも一つの方法です。カフェやレストランで渡り話を切り出すならがっつりした食事をするのは避け、軽食程度にする。渡り話で話し合いをするときの30の心得。その6、お酒を飲みながら渡り話をしない。渡り話を切り出すときお酒の力を借りようと思う人もいるかもしれません。言いにくい話も寄ってしまえば言いやすくなるでしょう。ふわふわした気持ちになれば暗い雰囲気も少し明るく感じるかもしれません。しかしやはり渡り話にお酒は不要です。話しやすくなると思うのは自制心が失われているからそう感じるだけ。実際は理解力や判断力など総力全体が低下した状態になっています。お酒を飲むと理性や感情のコントロールが難しくなります。ただでさえ感情的になりやすい話が余計に感情的になります。頭の回転も鈍くなり冷静な会話が難しくなる。後になって言い過ぎてしまった、なぜあんなことを言ったのだろうと悔やむことになるでしょう。暗い話をしている最中はお酒の量も増えやすい傾向があり良いことはありません。お酒を飲むと帰り道も心配です。車を運転しないから大丈夫という話ではありません。車を運転しなくても良いと危険の予期や回避する力が低下して帰り道の途中で事故に遭いやすくなります。渡り話ではお酒を飲まないのが賢明です。渡り話は気楽の状態で話し合うのが一番。ついお酒に手が伸びそうでもぐっと我慢です。渡り話ではお酒を飲まない。渡り話で話し合いをするときの30の心得。その7、カフェインが含まれた飲むのは渡り話に最適。渡り話の時にお酒は避けましょう。お酒を飲むと理性や感情をコントロールしにくくなり冷静な話し合いがしにくくなります。頭の回転も鈍くなり冷静な会話が難しくなるでしょう。後になってなぜあんなことを言ったのだろうと悔やむことになるはずです。渡り話の時にはお酒を飲みたくてもぐっとこらえることが大切です。では逆に渡り話の時に適した飲むのもあります。それはカフェインの含まれた飲むものです。例えば紅茶、緑茶、コーヒーです。カフェインが含まれた飲むものを飲むと中枢神経が刺激され頭がシャキッとします。思考がはっきりした状態になり頭の回転も速くなります。夜に渡り話を切り出す場合もカフェインが含まれた飲むものが役立ちます。夜は疲れや眠気の話の妨げになりますが、カフェインが含まれた飲むものを飲めば疲れも眠気も吹き飛ぶでしょう。特にカフェインの含有量が多いコーヒーは渡り話の相性が抜群です。カフェインの力を借りれば冷静な話し合いを促せるでしょう。またできれば冷たい飲むものより温かい飲むものの方がいいでしょう。温かい飲むものは血行が良くなるため覚醒作用がさらに高まります。ただし飲みすぎは要注意です。カフェインには利用作用があります。飲みすぎるとお手洗いに回数が増えてしまうため渡り話の妨げになることがあります。飲むときは適度の範囲を心がけましょう。カフェインが含まれた飲むものを飲みながら渡り話を切り出す。渡り話で話し合いをするときの30の心得。その8、恋人からもらったアクセサリーを渡り話で選択する。恋人と別れたとしたらもらったアクセサリーはどうする予定ですか。指輪、ネックレス、腕時計などです。基本的にもらったものはあなたが所有者ですからどうしようが自由です。 過去を引きずりたくないため恋人と別れたらもらったものは全て処分すると決めている人もいるでしょう。もし処分する予定が決まっているなら、ある工夫をお勧めします。それは別れ話の時に返却するという方法です。別れ話をスムーズにさせるためには決意と誠意が重要です。別れ話で恋人からもらったものを返却しようとすることで、別れの決意と誠意を強調して伝えられます。きっぱり別れたい、けじめをつけるという雰囲気も出やすい。思い出の品物を処分する手間を省いて一石二鳥です。返却するときは、その前に箱に入れておく方が丁寧です。相手が受け取ってくれれば、別れに承諾した雰囲気が生まれ、反応しにくくなるでしょう。受け取ってもらえるかどうかは相手次第ですが、少なくとも決意と誠意を強調させる効果があるでしょう。もらったプレゼントを処分するつもりなら、別れ話の時に返却してみてはいかがでしょうか。恋人からもらったプレゼントを別れ話の時に返却して、決意と誠意を見せる。別れ話で話し合いをするときの30の心得。その9、相手を傷つける発言は余計に別れ話がこじれるだけ。相手を傷つければ自分の嫌いになって別れやすくなるのではないか。そんな発想をする人もいるかもしれません。相手が嫌われるような発言をすれば愛情もなくなり、別れ話がスムーズに進むと考えることもあるでしょう。あなたは嫌な思い出しかない。付き合ったのが間違いだった。内面は本当に最低だよね。寂しいだ。私と別れてくれないと一生恨む。顔も見たくない。目の前から消えますよ。ひどい言葉を見せれば相手の心は深く傷つくでしょう。愛していた人から言われるからこそ言葉の心に深く突き刺さります。しかし別れを流すためにわざと相手を傷つけるのはよくありません。自分を否定されると別れ話に納得したくない気持ちが強くなります。そのためかえって別れ話がこじれてしまい余計に別れにくくなります。相手を逆上させると場合によっては暴力を加え事件に発展する可能性もあります。相手を不快にさせれば別れ話がこじれるだけ。別れ話ではわざと相手を傷つける発言は控えましょう。感情的な発言は一つもないようにしたい。相手に別れ話を納得してもらうには一貫して理性的な発言の心がけます。たとえ相手から傷つく言葉を言われたとしても自分は冷静を保つように努めましょう。理性的な発言の心がけた方が別れ話はスムーズに進められます。相手を傷つけるようなことは言わない。別れ話で話し合いをするときの30の心得。その10、余計なスキンシップは別れ話に不要。別れ話をしているとき相手の体には触れないようにしましょう。自分から触れるのも相手から触れてくるのも NG です。例えば相手の手を握りながら別れ話をするのはよくありません。自分から握るのも相手から握ろうとしてくるのも NG です。手を握りながら別れ話をすればしっかり気持ちが伝わるのではないかと思いますが、逆効果です。余計なスキンシップがあるとお互い別れたくない気持ちが強くなるだけ。これから別れようとする相手の体に触れるのは不自然です。別れない方がいいのではないかという甘い考えがお互いに生まれやすくなります。未練がましいだけで余計に別れがこじれます。別れ話を切り出した時点でまだ恋人関係は続いていても終わりに向かっている状況です。相手が手を握ろうとしてくれば振り払いましょう。冷たい態度に思えるかもしれませんが、はっきり態度で示さなければ別れの決意が伝わりません。当然ですが、抱きしめたりキスをしたりするのも控えましょう。相手から最後にキスをしてから別れを最後だから抱きしめたりなどの要求があっても拒否するのが賢明です。勇気を持ってはっきり断ること。指一本でも触れないようにするのが一番。余計なスキンシップは別れ話に不要です。相手の体に触れながら別れ話をしない。別れ話で話し合いをするときの30の心得。その11、別れるという言葉をはっきり使った方がいい。別れるという言葉を使うと相手を傷つける。そう思い別の言葉で言い換えようとする人もいるでしょう。例えば別れるという一言は次のような言い換えができます。距離を置きたい。友人関係に戻りたい。恋人関係を休みにしたい。お互い別々の道を歩もう。少し違った関係になってみたい。言い換えた表現の際は響きが和らぎ、相手を傷つけないように別れ話を切り出せるでしょう。配慮は素晴らしいのですが、要注意です。曖昧な言葉を使うと誤解を招きやすいからです。例えば別々の道を歩もうという表現で別れ話を切り出したとします。自分は別れるという意味で言ったつもりでも、相手は冷却期間の奥という意味で誤解するかもしれません。すると自分では別れたつもりでも、相手はまだ付き合っていると食い違いが起こる可能性ができます。何でも言葉を濁せばいいわけではありません。別れ話では別れるという言葉をはっきり使った方がいい。大事な場面でははっきりした言葉が必要です。これは相手を傷つける意味はありません。自分の気持ちをただ正直に伝えるだけのことです。別れるという言葉は少し取り返しですが、それと意味が伝わることです。勇気を出して伝えましょう。別れ話では別れるという言葉をはっきり言うのがベストです。別れ話には別れるという言葉をはっきり使う。別れ話で話し合いをするときの30の心得。その12、別れ話では余計な冗談を言わないのが賢明。雰囲気を和らげようと思い冗談を言うこともあるかもしれません。ビジネスでは会議やプレゼンの前に仮に笑い話をして堅苦しい雰囲気を取り払うことがあります。確かに笑いには場を和ませる力があります。冗談で相手が笑ってくれば別れ話の堅苦しい雰囲気が少し和らぎそうな気がします。しかし笑いには場を和ませる力があるとはいえ、別れ話では余計な冗談を言わないのが賢明です。別れ話は真剣な話し合いです。冗談を言うと真面目な雰囲気が加えます。例えば別れ話で次のような冗談を言われたらどう感じるでしょうか。鼻が長いから笑いたい。嘘嘘。冗談だよ。真剣な雰囲気が急に砕けた雰囲気に変わるでしょう。冗談もできんで笑いは笑えません。冗談の内容によっては相手を怒らせる場合もあります。もし堅苦しい雰囲気が嫌なら飲み物を飲みながら話し合えばいい。紅茶やコーヒーなどの飲み物を飲むと緊張が和らぎリラックスが流されます。話の流れで普通に笑いがあるのはいいのですが、わざわざ無理に笑わせようとする必要はありません。別れ話に余計な冗談は不要です。別れ話はお互い人生の方向転換に関わる重要な話し合い。冗談で笑いを誘うのはやめ、真剣に話し合うのが一番です。別れ話では余計な冗談を言わない。別れ話で話し合いをするときの30の心得。その13、別れ話をスムーズにするためには別れた時の素晴らしさを伝えること。突き詰めて考えれば別れ話は相手を納得させることにつきます。別れはお互いに納得して成立するもの。別れたいという自分の主張をいかに納得してもらうかが大切です。そのためにはできるだけ別れさせるという強制は避けるようにします。誰でも強制は嬉しくありません。強制は自発性を奪います。たとえそれが合理的であっても強制はつい反発したくなるもの。押し付けるような印象が強いと相手も素直に別れに応じてくれません。相手も別れた方がいいと考えることができるような話を進めていくことが別れ話をスムーズにするポイントです。ではどうするか。それは別れた時の素晴らしさを伝えるのがポイントです。相手の立場になって別れた時の素晴らしさを考えてみましょう。別れた時の素晴らしさをいくつかで別れ話に含めて伝えるようにします。私と別れた方があなたは強くなる。別れたらもっと自分の時間が増えるよ。夢を叶えやすくなる。今のままでは良くない。あなたにはもっと別の人生がある。私と別れたら最初は嫌でも後から良かったと思えるようになるはず。感情で訴えるより理性で訴えましょう。丁寧に別れた時の素晴らしさを伝えていけばだんだん心境に変化が現れるでしょう。相手も確かに別れた方がいいかもしれないと思うようになり、別れを前向きに考え始めるでしょう。別れ話に別れた時の素晴らしさを伝える。別れ話で話し合いをする時の30の心得。その14、複雑な事情の場合別れる時に本当の理由を言うべきだ。別れたい理由は正直に言うのが基本です。相手に誠意を見せるためにも嘘はさず、ありのままの理由を伝えた方がいいでしょう。理由を隠したりごまかしたりして別れるのは誠意に欠けます。もし言葉が悪くなるような言い換えたり、オブラートに包んだりなど工夫をします。不誠実な理由で別れるなら残念という意味でも、避難されるのを覚悟の上正直に告白した方がいいでしょう。しかし本当の理由が複雑な事情である場合はその限りではありません。事情によっては隠した方がいい場合もあります。例えば二股です。付き合っていた当初から二股なら恋人を騙し続けていたことになります。本当の理由を言えばただでさえ大変な別れ話が余計に大変になります。もともと恋人が暴力を振るせたなら真実を告白すれば命に危険が及ぶ可能性もあるでしょう。この場合についてはケースバイケースと考えるのが妥当です。もちろん正直に言うのが誠実ではありますが、状況によっては臨機応変な対応も必要です。本当の理由を言うことで重大な問題に発展しそうなら自己責任の上隠し通すのも方法の一つです。不誠実であるものの人生では嘘が必要になる場面があるのも事実。本人に済ませる手段を選ぶのも悪くないでしょう。というわけで命に関わるような問題に発展しそうな場合は慎重な判断が必要です。自分だけで考えるのではなく、頼りになる人と相談した上で総合的に判断することをお勧めします。本当の理由が極めて重大な内容なら自己責任の上隠す方法も検討する。別れ話で話し合いをするときの30の心得。その15、言い分を話すときは話が長くならないように注意する。別れ話で自分の言い分を話すとき話の長さには注意しましょう。事情を詳しく話そうとすると話が過去の出来事にも及んで話が広がることがあります。もちろん誤解がないよう丁寧に話をするのは大切ですが、話が長くなりすぎるのはよくありません。あくまで話し合いです。キャッチボールになるようお互いのコミュニケーションが大切です。 自分の言い分を話して相手の言い分を聞き、また自分の言い分を話すという繰り返しです。自分の言い分を話すときは3分以内を目安にまとめましょう。長くても5分です。それ以上話が長くなると焦点がぼやけ、かえって言いたいことが伝わりにくくなります。自分の言い分は簡潔にわかりやすく話をするようにしましょう。その場ですぐできる自信がなければ、あらかじめ言い分をまとめておくのが特策です。あらかじめ話す内容を考えておくのはおかしなことではありません。わかり話は人生を決める大切な場面ですから、あらかじめ発言と進行を考えて練習するのは当然のこと。話を簡潔にわかりやすくまとめれば、わかり話もコンパクトにまとまります。自分の言い分は3分以内を目安にして簡潔にわかりやすくまとめる。わかり話で話し合いをするときの30の心得。その16。わかり話で必要ないところまで繰り返しすぎないようにする。わかり話で過去に一度決着した問題を取り上げることがあります。もちろん、わかりたい理由を話す通常、過去に触れる程度がいいのです。あの時の能力が忘れられない。前々にデートした時の応援歌で、わかりたい気持ちが強くなった。過去の過ちがわかりたい理由の一つになっていれば、正直に話す必要があるでしょう。しかし、過去を話すことはあっても、むやみにいつも繰り返すのはよくありません。前々の時、約束を破ったよね。前々で恨まれたことが今でも忘れられない。あの時の乱暴なトラウマになっている。前々を壊されたことが今でも傷ついている。深いな過去の話を一つした時、気持ち好きで他の過去も思い出すことがあります。そういえば、こんなこともあった。あんなこともあった。あれもこれも深いな過去を出して攻めると、相手は追い詰められます。バランスの取れた話し合いがしにくくなってしまい、相手の納得がやりにくくなります。すでに決着した出来事なら、わかり話で必要に取り返さないことです。深いな過去を取り上げるなら、決定的な出来事を一つか二つ取り上げる程度で十分です。具体的な話に絞って、話した方がわかりやすく、深い感も最小限に抑えられます。言いたいことがあっても、余計なことまで話に出さないことです。深いな過去を取り上げるなら、決定的な出来事を一つか二つ取り上げる程度にする。わかり話で話し合いをするときの30の心得。その17。同情で別れを撤回するのは要注意。別れたくない。嫌だ、嫌だ。相手が必死で別れを引き止めてきたときどうするか。女性の涙に弱い男性もいるでしょう。男の涙を見て、母性本能をくすぐられる女性もいるでしょう。特に普段ならない人が別れ話で泣きながら引き止めてくると、決意が揺らぐかもしれません。くしゃくしゃの顔になって大粒の涙を流しながら引き止められると胸が痛むところではないでしょうか。もちろん愛されていることがきちんと再確認できれば別れ話の撤回もあっていいでしょう。相手が悪かったところを直す約束をしてくれたなら再チャンスを考えるのも悪くありません。お互いの存在価値を再認識した上で復縁できれば以前より良好な関係になることもあります。しかし相手がかわいそうという理由だけで別れを撤回するのは要注意。相手がかわいそうというのは同情です。同情で別れを撤回すると同情で付き合うことになります。同情で復縁すると哀れみで接するようになるため付き合い方のバランスが悪くなります。情に流されて別れを撤回しても別れたい気持ちがあることには変わりありません。愛を再確認して別れを撤回するならまだいいですが、同情だけの復縁は厳しい現実が待っているはずです。復縁して最初は良くてもしばらく経ってまた別れを考え始めるようになるでしょう。情に流された復縁は失敗するパターンが大半です。別れ話は相手が泣いた限りは揺らない決意を固めた上で切り出すもの。一度別れの決意をしたなら少々のことでは折れないことです。時間をかけて考え抜いた上の結論なら自分の意思を尊重すること。別れ話で相手が泣いても落ち込んでも情に流されず貫くことが大切です。同情で別れを撤回しない。別れ話で話し合いをするときの30の心得。その18。相談室も堂々と訴える。別れ話を切り出すときはまず相談という形から入るのが基本です。一方的な言い方は判断の中でトラブルを招きます。相手にも言い分があるでしょう。会話のキャッチボールを意識しながら無理のないペースで別れ話を進めていくことが大切です。ただし相談室も別れの表示は堂々とした態度が必要です。声が小さい。おどおどしている。目を見て話さない。弱々しい態度ではしっかり決意が伝わりません。それどころか中途半端な気持ちで言っているのではないかと疑われてしまうでしょう。別れの主張を弾かれ引き止められやすくなります。弱々しい態度では別れ話がスムーズに進みにくくなります。一度別れると決めたなら別れの表示は堂々としましょう。はっはっした声で話す。背筋をピンと伸ばし強気の態度を見せる。きちんと相手の目を見て訴える。普段はおっとりした性格であっても別れの時では言動を引き締めた方がいい。堂々とした態度は本気の証です。別れ話は人生を決める大事な場面。堂々と訴えることで別れたい気持ちもしっかり伝わります。別れ話を切り出すときは弱気にならず堂々と訴える。別れ話で話し合いをするときの30のことへ。その19。別れるとき嘘の理由を言ってもいいのか。少しでもスムーズに別れたいとき嘘の理由を考える人もいるかもしれません。単純な理由では簡単に引き止められます。仕事に集中したいと言って別れようとしてもそれなら連絡を減らせばいいと言い返されるでしょう。そんなとき嘘の理由の方がスムーズに別れられると思うかもしれません。例えば他に好きな人ができたです。他に好きな人ができてしまえば相手の力ではどうしようもないので引き止めにくい。どうせ別れる相手だから嘘をついてもいいのではないかと考えるかもしれません。確かに一理ある方法ですが、事情がない限り基本的に嘘は控えた方がいいでしょう。それは次の3つの理由があるからです。理由1、正義がある。まず嘘の理由で別れようとするのは正義が欠けると言います。バレないからいいと思いますが、平気で嘘をする自分に納得できない人もいるでしょう。恋人関係を嘘で締めくくるのは良い割り方とは言えないでしょう。理由2、嘘をすると後で大変になる。一度嘘をつくと辻褄を合わせるため別の嘘をつかなければいけなくなります。嘘を繰り返すたびに辻褄を合わせるのが難しくなり話がややこしくなります。場合によっては言葉だけでなく態度まで演じる必要がありかえって面倒が増えることもあります。理由3、もしバレるとややこしくなる。もし嘘がバレると大変厄介です。正直に本当の理由を言ってもすでに嘘をついた様子があるため信じてもらいにくくなります。相手を不快にさせたり怒らせたりして別れがややこしくなる可能性が高くなります。こうした事情のため別れの理由はできるだけ正直に言う方がいいでしょう。嘘をついた方が楽に思えるのは最初だけ。嘘をつけばつくほどややこしくなり正直に言うより大変になります。ただし絶対嘘の禁止というわけではありません。別れるためには嘘が必要な状況もあるはず。複雑な事情がある場合は自己責任の上嘘の理由で別れるのも許容範囲です。この時も必要最小限の嘘にとどめておくのが賢明です。別れる時の理由は嘘ではなく正直に言う。別れ話で話し合いをする時の30のことへ。その20。別れを切り出す側は泣きたくても泣かないこと。別れ話をしているうちに感情が高ぶり泣きそうになることがあります。泣いている相手を見ているうちに心が動かされ自分も涙が出そうになることもあるでしょう。別れはお互いにとって辛いこと。悲しい話には涙がつくものです。もちろん別れを切り出された側が泣くのはまだ仕方ありません。急に悲しい話をされると心の整理が追いつかず涙なしでは語れないこともあるでしょう。しかし別れ話を切り出す側はできるだけ泣かないようにしてください。悲しい気持ちになることはあっても涙はぐっとこらえましょう。切り出した側までなくと冷静な話し合いができなくなります。お互いワンワン泣き合う状態では話が親切になり建設的な話し合いが難しくなるでしょう。ただの感情の付き合いになります。どうしても我慢できないときは仕方ありませんが、別れを切り出す側はできるだけ泣かないように心がけてください。心を鬼にして別れ話を切り出します。相手が泣いたときは泣かないで元気出してごめんねなど並べて接します。別れの決意に涙は不要です。涙を見せない方が別れの固い決意が伝わります。何として話し続ける方が別れ話がスムーズです。別れを切り出す側はできるだけ泣かないようにする。別れ話で話し合いをするときの30のことへ。その11。冷めたという理由では物足りない。別れのときよく聞かれる理由があります。冷めたという理由です。恋人の決め手を感じなくなれば一緒にいてもつまらないと感じるでしょう。マンネリを取り除こうと心がけても一向に改善しない。完全に冷え切った関係なら別れを考えるのも仕方ありません。もちろん冷めたことも別れの理由になります。ただし冷めたという理由はいいのですが、冷めたという説明だけで終わるのはよくありません。冷めたという理由だけではあまりにも抽象的です。その続きが大切です。冷めたと理由を伝えても自然な話の流れでなぜ冷めたのか、どこが悪いのかなどの質問があるでしょう。理由に冷めたことを挙げるならもっと具体的に掘り下げておくことが大切です。愛情表現が全くなくなったら、お互い忙しくて連れ違ってもらったら、話しかけても全く反応してくれなくなったら、具体的な話を添えて話した方が説得力が強くなります。別れ話の中でも別れの理由は最も大事な部分です。別れの理由について冷めたという理由で別れを切り出すなら、具体的な話を添えて話す。別れ話で話し合いをするときの30のことへ。その12。別れ話が重苦しくなり、話し合いが停滞したとき。別れ話は重苦しい雰囲気が漂いがちです。 もともと別れ話は暗い要素があるためしかありませんが、あまり暗い雰囲気が漂うのも考えものです。あまり雰囲気が重苦しいと緊張感は張り詰め息苦しくなるでしょう。話しにくい雰囲気になり別れ話が進みにくくなります。こんな時どうすればいいか。別れ話が停滞すれば一度トイレ休憩をお勧めします。トイレに行くと気持ちもすっきりして気分が変わります。このわずかなトイレ休憩でも雰囲気を変えるためには効果的。たとえ用意がなくてもやはり一度トイレに行った方がいい。少し体を動かせば程よい気分転換になります。トイレに行った時洗面台で手を洗うと水の刺激が覚醒作用をもたらし、ますます効果的です。別れ話が停滞した時は少しトイレ休憩を挟もうと提案してみましょう。飲み物が減っていればこの時間を利用して追加するのもいい方法です。トイレから戻った時停滞していた別れ話が再びスムーズに進み始めるはずです。別れ話が重苦しくなって停滞した時は一度トイレ休憩を挟む。別れ話で話し合いをする時の30の心得。その13。わかったという一言には要注意。別れ話で注意したいのはわかったという一言です。誰でも理解できるシンプルな一言。しかしこの一言は誤解をする原因が潜んでいます。例えば別れ話で自分の言い分を話した時、相手からわかったという返事があったとします。この時のわかったには2つの意味が考えられます。1、話を理解したという意味のわかった。2、別れることに同意したという意味のわかった。わかったという一言だけでははっきりしません。普通は全部の文脈で判断できますが、別れ話では全部の文脈があっても判断しにくいことがあります。わかったという言葉の意味を曖昧にしたまま別れ話を終えると、後からトラブルに発展することがあります。あの時に別れたでしょう。まだ別れたつもりはない。お互いの主張がずれてしまい、再び揉めることになるのです。別れ話で分かったという言葉が出たときは意味をはっきりさせておきましょう。話を理解したという意味の分かったなのか、別れることに同意するという意味の分かったなのか、聞きにくいかもしれませんが大事な部分です。はっきり意味を確認しておけば余計なトラブルを防げます。別れ話で出てくる分かったという意味に注意する。別れ話で話し合いをするときの30の心得。その24、相手の悪かったところを言うときの注意点。別れ話では相手からよく聞かれることがあります。自分のどこが悪かったのか教えてほしいという質問です。別れることになったらには自分の悪いところを知りたいと思うのは当然の欲求です。悪いところがあれば何とか改善して引き止めたいと思うでしょう。悪いところを必ず直すと主張してくれば別れの考えも揺らぐかもしれません。引き止められなかったとしても自分の悪い点は今後の参考として生かしたいと思うはずです。相手から悪かったところを教えてほしいと頼まれたときは答え方が大切です。嘘で答えるわけにはいきませんから、やはり正直に答えるのが基本です。ただしストレートに表現するのは要注意。ストレートな表現は相手を傷つけるだけでなく怒らせることもあります。相手の悪かったところはストレートに表現するより柔らかい表現を使うようにしましょう。例えば生理的に受け付けなくなったという一言は苦手意識が無視できなくなったと言い換えます。怒りっぽいから嫌いという一言は感情的になるところがあって怖いと言い換えます。自己中心的でムカつくという一言は少しわがままなところが多いという表現を使います。強引な性格は積極的でついていけないという表現がいいでしょう。正直にいつも喧嘩に発展しないように心などに進みながら表現するのがポイントです。相手の悪かったところを言うときはストレートな表現は避け、柔らかい表現で言い換える。別れ話で話し合いをするときの30の心得。その15、相手が怒ってきてもできるだけ反応は避ける。別れ話を切り出したとき相手が怒ってくることがあります。別れ話の中には相手を不快にさせる内容もあるでしょう。怒ってきた内容に納得できなければさらに反応したくなります。もちろんどうしても言っておきたいことはきちんと伝えるべきでしょう。言わなければいけないことは勇気を持って言わなければいけません。しかし小さなことなら反応は鍛えておくのが賢明です。反応すると火に油を注ぐことになり喧嘩に発展しやすくなります。ただでさえ感情的になりやすい話がますます感情的になり収拾がつかなくなります。最終的には別れ話ではなくただの感情のぶつけ合いになるのです。別れ話では大人の対応を心がけることです。別れ話で相手が怒ってきたとき小さなことは気にせずできるだけ素直に謝っておくのが得策です。ごめんね、申し訳ない、私が悪かったよ。自分の悪いところがあれば素直に認めて謝ります。素直に認めて謝れば相手はそれ以上責められなくなります。相手の怒りは静まって冷静な話がしやすくなります。別れ話で相手が怒ってきたときはできるだけ反応は避け素直に謝っておく。別れ話で話し合いをするときの30の心得。その16、別れ話で保留をお願いされたときの注意点とは。別れ話では相手から保留をお願いされることがあります。今すぐ返事はできない、しばらく考えさせてほしい。確かに急に別れ話を切り出してその場で結論を出せるのは少し強引でしょう。別れ話は人生に関わる重要な話し合いです。気持ちを落ち着かせたり考えを整理したりするにも時間がかかって当然です。もちろん相手の希望で別れ話を保留にするのはいいのですが、注意点が一つあります。保留にするならきれいに決めておきましょう。いつまでに返事をするかという話をした上で保留をすること。そうしないと保留の期間がはっきりせずいつの間にか別れ話に曖昧になる可能性があるからです。いつになるかわからないという状況は避けたい。期限が延長することはあっていいので、ひとまず保留の期限を決めておくのが賢明です。例えば1週間までに返事が欲しい、今月中には結論を出してほしいなどとしておくのがいいでしょう。曖昧にせずはっきりさせておくのがポイントです。少し厳しく感じるかもしれませんが、結局はお互いのためです。一度切り出した別れ話は何らかの結論が出るまで続けることが大切です。別れ話を保留にするときは期限を決めておく。別れ話で話し合いをするときの30の心得。その27、無言になっているときは考えている時間。別れ話では無言の時間を大切にしましょう。別れ話で話し合っている途中、相手が無言になることがあります。ただ沈黙の時間が過ぎるたび、相手はうつむいたままで何も話さない。無駄な時間が過ぎているように思いますが違います。相手が無言になっているからとはいえぼっとしているわけではありません。無言になっているときは考えている時間です。黙ったままであっても相手は必死で考えや気持ちを整理している最中です。無言になったときなかなか話が前に進まないと思って一方的に話し続けると相手を余計に混乱させます。重大な話ですが話の整理や理解に時間がかかって当然です。相手が無言になったときはあなたも無言になりましょう。1分でも2分でも待ちます。無言の時間を大切にすることです。相手の考えや気持ちが整理するのを根気よく待ちます。しばらくして考えや気持ちに一定の整理がつくと何か話し始めます。話し合いのペースは遅くなりますが、相手の理解を促す大切な時間です。無言であっても話し合いはきちんと前に進んでいます。自分のペースより相手のペースを大事にした方が別れ話はスムーズに進みます。無言の時間を大切にする。別れ話で話し合いをするときの30の心得。その18、言いにくいことを笑ってごまかす癖がある人は要注意。言いにくい話をするとき笑ってごまかす癖はありませんか。言いにくいことを笑いながら話せば気まずさをごまかせます。もちろん話も慣れて自然に笑う程度がいいのです。例えば過去の2人のトラブルを話したとき恥ずかしい気持ちがよみがえりクスクス笑うことはあるでしょう。しかし言いにくいことをごまかそうと手だけで笑いながら話す癖があれば要注意です。笑いたいと言いながら顔がニヤニヤしている理由を話しながら時折鼻で笑っている。手だけでしながら話すと不誠実に見えるため相手にふざけているのではないかと誤解されます。もしくは真剣な話し合いを見ているような印象を与えるでしょう。相手に反感の場で別れ話がこじれることがあります。特にシャイな人は言いにくいことを笑ってごまかす傾向が目立ちます。自分に笑ってごまかす癖があるのか判断しにくいときは外国人に外国語で道を聞かれた場面を思い出してください。外国語でうまく説明できないとき話を笑ってごまかす自分に心当たりがあれば癖になっている可能性があります。ヘラヘラした笑いは思わぬトラブルを招く原因になります。別れ話は2人の将来を決める真剣な話し合いですから真面目な表情で話し合うようにしましょう。ヘラヘラ笑いなら別れ話をしない。別れ話で話し合いをするときの30の心得。その19、別れ話には感謝も伝えるのがマナー。相手と別れたい段階になるとすでに相手の愛はないかもしれません。別れ話という話題そのものがネガティブのため暗い雰囲気が漂いがちです。中には相手の怒りや憎しみなどの感情もあり顔も見たくない話もしたくないと思うこともあるでしょう。しかしどんな相手であっても共に人生の一時を過ごしたのは事実のはずです。いろいろなデートスポットに出かけ楽しい思い出もたくさんできたでしょう。恋人のおかげで成長ができたこともあるはずです。ですから別れ話には感謝も伝えるのがマナーです。これまで一緒に過ごした日々を思い出し思い出や成長への感謝を存分に伝えましょう。今まで仲良くしてくれてありがとう。あなたに出会えてよかった。あなたのおかげでたくさん成長できた。一緒に過ごした思い出は一生大切にする。相手の存在価値を認めることが選ぶのがポイントです。しっかり感謝を伝えて少しでも相手に自信と満足を感じてもらいます。相手もいい人と過ごせたと思えば別れにも応じてもらいやすくなるでしょう。感謝があると暗い雰囲気が和らぐだけではありません。別れ話をきれいに締めくくれます。別れて終わりではなくまた次があると予感させます。 感謝を伝えることで渡り話もスムーズに進みやすくなります。渡り話には感謝も伝える。渡り話で話し合いをするときの30の心得。その30、渡り話が長引いて終電を逃したとき、あって渡り話が始まると長時間に及ぶことがあります。1時間くらいで終わるかと思っていると相手の反応によっては何時間にも渡ることがあります。あまり長引くのはよくありませんが仕方ない状況もあるでしょう。終電前に解散しなくても一つ取り出したまま強引に帰らせるわけにもいきません。相手の取り出し方によっては帰り道が心配です。衝動的な行動を取る可能性もゼロではありません。相手が一つ取り出していると話を途中で切り上げにくく終電を逃すこともあるでしょう。そんなときにおすすめなのがタクシーです。どんなに取り出していてもタクシーなら安心です。こちらでタクシー代を支払っておけば運転手が安全に家まで送ってくれます。少し出費が必要ですが必要な出費と割り切ります。もちろん自分もタクシーを使って帰ることができますが経済的に厳しい場合があるはず。そんな時は近くのネットカフェや24時間営業の飲食店で時間を潰すのも方法の一つです。渡り話をする前念のためタクシーの電話番号を確認しておくといいかもしれません。夜に渡り話を聞き出す場合こうした事態にならないようあらかじめ時間に余裕を持たせておくのが賢明です。渡り話が長引いて終電を過ぎた時はタクシーを使う。渡り話で話し合いをする時の30の心得。まとめ。その1、渡り話は一方的にならず相談から入る。その2、1回の渡り話は90分を目安にする。その3、渡り話にかける時間はお付き合いの期間に応じて見積もっておく。その4、渡り話は早口で話すのではなくゆっくり話す。その5、カフェやレストランで渡り話を聞き出すならが次した食事をするのは避け定食程度にする。その6、渡り話ではお互いお酒を飲まない。その7、カフェインが含まれた飲み物を飲みながら渡り話を聞き出す。その8、恋人からもらったプレゼントを渡り話の時に返却して決意と誠意を見せる。その9、相手を傷つけるようなことは言わない。その10、相手の体に触れながら渡り話をしない。その11、渡り話には渡れるという言葉をはっきり使う。その12、渡り話では余計な冗談も言わない。その13、渡り話に渡れた時の素晴らしさを伝える。その14、本当の理由が極めて重大なないようなら自己責任の上隠す方法も検討する。その15、自分の言い分は3分以内を目安にして簡潔に渡りやすくまとめる。その16、深いなことを取り上げるなら徹底的な出来事を一つ二つ取り上げる程度にする。その17、同情で渡りを撤回しない。その18、渡り話を切り出す時は弱気にならず堂々と訴える。その19、渡る時の理由は嘘ではなく正直に言う。その20、渡りを切り出す側はできるだけ泣かないようにする。その21、冷めたという理由で渡りを切り出すなら具体的な話も添えて話す。その22、渡り話が重苦しくなって停滞した時は一度トイレ休憩を挟む。その23、渡り話で出てくる分かったという意味に注意する。その24、相手の悪かったところを言う時はストレートな表現は避け柔らかい表現で言い換える。その25、渡り話で相手が怒ってきた時はできるだけ反論は避け素直に謝っておく。その26、渡り話を保留にする時は期限を決めておく。その27、無言の時間を大切にする。その28、手だけ笑いながら渡り話をしない。その29、渡り話には感謝も伝える。その30、渡り話が長引いて終電を過ぎた時はタクシーを使う。